おはようございます。高原剛一郎です。ところで最近の経済新聞を見ると景気が悪いという話ばかりが伝えられていますね。ある本によると設立した会社が1年後に存続している率は 60% だそうです。3年後には 40%、 5年後は 15%、 10年後は 5%、 30年後は 2%、50年後は 0.7%、 100年後は 0.03%。 つまり今あっても100年後まで残ってる会社はたった 0.03% なんだって言うんですね。ならば500年残る会社となると、それは奇跡に近い存在だと思います。そんな会社が日本にあるんですね。和菓子の老舗虎屋です。ここは創業500年もの間事業を続けているっていうんですね。室町時代から21世紀まで営業を続けることができた秘訣は何でしょう。社長の黒川さんはこのようにおっしゃっています。変えるものと変えてはいけないものをはっきりさせてきたことですと。変えてはいけないものって何でしょう。当然伝統の味だと思うんですね。ところが味は変えてしかるべきだっておっしゃるんです。味覚というのはライフスタイルが変わると変わっていくからです。では変えてはいけないものとは何でしょう。それはお客さんへの感謝の心だと言うんですね。会社というのはお客さんあっての存在です。世の中がどんなに変わってもお客さんがいる限り、またついてる限りは大丈夫です。しかしお客さんとの関係が切れてそっぽ向かれたら500年の看板も消し飛んでしまうんですね。会社はお客さんによって養われてるんだから、お客さんを何とも思わなくなったらすぐに時代に取り残されてダメになるんだとおっしゃるんですが、これは正論だと思います。そしてこのことは人間個人についても言えると思うのです。人間を養い、生かし、支え、応援してくださる存在こそは人間が生き残っていく上で何よりも大切な存在です。このあなたを養い生かす存在こそは天地万物の創造主である神なのです。この神の言葉を一つ紹介いたしましょう。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。この新約聖書の言葉の中にキリストが来られた理由が書いてあります。キリストは罪人を救うために来られたと言うんですね。ところで罪人とは一体どんな人のことなんでしょう。特別にひどい犯罪者だけを指すんでしょうか。実は聖書によると罪とは的外れという意味なんです。本来あるべきところから外れて生きること、本来なすべき使い方とは異なる使い道に大切なものを使うこと、要するに目的から外れたことを罪って言うんですね。今から十数年前、アメリカで連続レイプ殺人事件の犯人が捕まりました。捕まるまで人々が想像していた犯人像はおぞましい獣のような男の姿です。しかし捉えてみると犯人は IQ180 を超える知的な人物だったんです。その顔立ちも知性に裏付けられた端正なものでした。彼は持ち前の頭脳を生かし裁判の席では自らの弁護をするのですが、その論理は相当に明晰で、屁理屈だと分かっていても思わず唸ってしまうほどのものでした。しかし何をどのように言いくるめたとしても罪の事実は覆りません。彼は確か懲役300年以上の判決を受けたものと思われます。一生出てこれないんですね。その判決を下すとき、裁判官は穏やかな声で被告人にこう語りかけたんです。あなたは本来なら被告席にいて自己弁護するためではなく、我々の側に立ってその頭脳を生かし他の困っている人を助ける人であったかもしれないんだ。 この一言はどんな辛口の非難よりも彼の心を打ちのめしました。彼は生きれたかもしれない素晴らしい人生を台無しにしてしまったことに気がついたのです。どんなに知恵があっても間違った使い方をすればただの悪知恵です。どんなに才能があってもそれを破壊的に用いるなら、その才能の豊かさが裏目に出て一層ひどい被害を及ぼすようになるのです。本来偉大な人物になり得た彼はどうしようもないへりくつ男で一生終えることが決まりました。この愚かさを一言で言うならば的外れなんです。本来あるべきところから外れたのです。罪とは何でしょう。神という目的から外れた人生を生きることなのです。その結果は滅びです。死後の裁きです。しかし神はあなたを救い出すためにイエス・キリストを使わせてくださったのだという宣言が福音なんです。ところで救いとは一体何でしょう。誰かを困った状態から助け出すことなんですね。この救いはしばしば大変な困難を身に招くことがあるのです。ちょうど今日は1月の下旬で、これから中高大学入試のシーズンですね。またこれからいろんな国家資格の試験が始まります。そして仮にあなたが受験生だったとします。いよいよ1年間準備した受験当日を迎えます。ところがあなたはその日少し寝過ごしてしまったのです。でも今ならギリギリ試験会場に間に合うんですね。ところが途中で地面にうずくまっている女性がいるではありませんか。彼女は妊婦さんで、今にも赤ちゃんが生まれそうです。そして苦しみながらあなたに助けを求めています。あなたのポケットには携帯電話が入ってません。また近くに公衆電話もありません。人もいません。家もありません。今彼女を助け出せるのはあなただけです。そして彼女を助けるためにはもう一度家に戻って119番する以外にないのです。しかしそれをすれば試験を受けることができない。このような状況に立ち至った時、あなたはこの見知らぬ妊婦さんを助けますか、それとも見過ごしにしますか。人を救い出すのは大変なことです。なぜなら自分が大切にしているものを諦めなければならないことがあるからです。相手を絶対絶命から救い出すためには、自らが絶対絶命になる以外になくなることがあるからなのです。自分を失ってでも相手を救い出すことができないのはなぜでしょう。人間にとっては自分が一番可愛いからですね。しかし例外があるのです。人は愛によって時に自らを滅ぼす道を選び取ることがあるのです。もしその現場でうずくまっているその妊婦さんが見知らぬ女性ではなく自分の姉さんだったらどうでしょう。あるいは自分の娘だったらどう思うでしょう。あるいは自分の妻だったらどのように行動するでしょうか。たとえ1年間頑張ってきたその試験がかかっていたとしても、目の前の彼女を救うためにできることは何でもするのではありませんか。愛は喜んで自分を捨てさせるのです。そしてキリストはあなたを罪の結果である永遠の裁きから救い出すためにご自分を捨ててくださったのです。あなたの絶対絶命を自分の身に引き受けてくださったのです。あなたの死後の裁きを無効にするためにキリストは自分の命を十字架の上で捧げてくださったのです。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたとはその意味なんですね。どうぞあなたのために自発的に犠牲を払い、死んで3日目に復活した生けるキリストを信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。